ナミコスミックのひふみ言葉、現代にあなたが生まれた意味がある、今世でのあなたの環境に意味がある、すべての人に生まれてきた意味がある、今ここにあなたがいるだけで意味がある、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、新年1回目となりました。
ねえ、あっという間にお正月三が日終わってしまいましたね。
あっという間でした。
忙しかったでした、年末から
ね、慌ただしく過ぎてしまったっていう方多いでしょうね。
多分主婦の方皆さんバタバタと、ね、
家の中のこともあるし、
そう、家族のこともね、過ぎられたかと思いますけども、うん、今日はね、新年1回目の、はいはい、ラジオとなりますので、1月に月も変わりまして、むつきの1月のお話をさせていただきます。
は
い、
むつきのお話と。
はい。
はい、お願いします。
はい、お願いします。まずね、皆様、ご存知のように、お正月っていうと元旦から、3日までが、
はい、
お正月の三が日かなっていうことと、それから、7日の日がね、松の開けて、はい、七草がゆを食べるとかね、はい、そういうことがご存知かなと。で、11日の日が鏡開き、この辺はね、日にち的にもそういう関東風ですかね、関西の方はちょっと日にちが違くて、15日の小正月までが一応松の内で、で鏡開きは20日っていうね、
風習が、ね、
そうですそうです、
ね、
まだ残ってるところがね、たくさんあるんですけど、このあたりは関東風でね、江戸時代の徳川家の由来があって、関東風の7日が松の内で、11月に鏡開き焼きと、でその後にどんと焼きですね、お炊き上げするとか、そういう風習がね、はい、残ってるんじゃないかなっていうふうに思いますけどもね。皆さんも初詣も行かれて、
はい、
牛神様、はい、から産砂神様とかね、それからお伊勢さんにね、天照日本の神様行かれてる方もたくさんお見えになると思いますし、今年ね、平成最後の元旦ということで、お正月のね、初詣とか、それから一般参賀のね、皇室、皇居なんかにものすごい人がね、殺到してるっていう話もね、お天気も暖かくて
良
かったですから、車でね、移動されたりして、あちこちね、行かれてる方も多いかと思います。
はい。
で、お話ね、戻りますが、実はね、引用語行から言うと、お正月のその 1,2,3,4,5,6,7,8 っていうね、その日にちの中に、動物のね、名前の由来で、はい、例えば1日は鳥の日、2日は犬の日、はい、3日は今年ですね、イノシシの日、
はい、
それから4日は羊の日、5日は牛の日、6日が馬の日、7日は人実人の日ですね。それから8日は穀物の日とされてます。っていう言われがね、中国の古来からの言われがあるのは、実はね、新年の疫を見るための占いをしていたっていうね、そういうね、言われがあって、で、実はその動物の名前がそれぞれについてるっていうことで、それぞれの動物をその日は崇めない日と。されてます。例えばお正月でおめでたいからといって元旦に鳥鍋はしないということですよね。鳥は殺さないということですね。そういうふうに、例えば7日の日は犯罪者の方の処刑とかね、そういう死刑の執行をしない日とか、そういうこともね、言われがあったりしているっていうふうにね、言われていますね。で、皆さんご存知かちょっとわからないんですけど、例えばね、7日なんかは新年初めて爪を切る日っていう風にもね、言われてまして。7
日ですか？
そうなんです。っていうのはね、どういう言われかっていうと、この辺のね、地域のその七草がゆを7日に食べましょうっていうね、日に、七草を浸したお水に爪をこう浸して、つけてから、 切ると、そうすると年中風邪をひかない無病息災っていうね言われがありますよっていうことで、7日の日に初めてね、あの年始めは爪を切る日というふうにも言われています。
そうですか、
うん、そうですね。でそれからね、今あの皆さんが七草って言われてるものって、うん、7にこう草冠の草でね、はい、多分こうイメージされてる方多いと思うんですけど、実はね古来は七草の草が種っていう字書いて七草とされてまして、うん、で今のね、例えば皆さんがご存知のようにせり、なずな、五行、箱べら、仏の座、鈴な、鈴代っていうね、はい、それが七草っていうふうに、通常今現代はね、なんかスーパーでもこう七草セットとかこう売られてますね、はい、
今販売してますね、
うん、そういうふうにね、あの知られてると思うんですけど、古来の本来もともとは、米、あわ、きび、ひえ、みの、ごま、あずき、この七草が七草がゆとされてて、無病息災だったり長寿健康だったりっていうものに使われていたと。
そうなんですか。
そうなんです。そういうね言われもあります。で、あの例えばね、その鎌倉時代の時期から、そういうセリとかナズナとかね、今の七草になったんじゃないかというふうに言われてるんですけど、
はい、
まあその時期にね、まあ、あの冬で、青菜とかねそういうものが不足するので、あのビタミンを取るためだったり、はい、それからお正月にねたくさん美味しいものを食べるので、胃腸をねいたわるためだったりっていうことで、はい、あの食べましょうっていうふうにね思われてると思うんですけど、あの中国からの伝わってる古来では、あの七種菜の館って言いまして、その七種 の, あの野菜を取り入れた、さっき言った米やわきびひえみのごま小豆ですね、
はい、
その七種を取り入れたとろみのある汁を飲むこと、まあ、それが今の七草がゆ、おかゆとして七草を食べるのの由来になったんじゃないかっていうふうに言われてると。で、あの昔のことながらにね、まあ、あの語呂っていうか縁起をねこう担いでますので、例えばセリっていうのは競争、セリ勝つっていうね、そういう
セリ勝つ、
そうです、はい、そういうものだったり、鈴なっていうのは鈴に、神様を呼ぶための鈴ですねっていう風な意味で捉えられてたり、はい、例えば箱べらっていうものこう群がってこう群生する、ね、あの植物ですので、はい、繁栄がはびこると。
なるほど、子孫繁栄というような意味合いが、
そうです、そういう風にね、みんなそういうなんかこうあの縁起を担いだものに例えられてるっていうことがたくさんねあったりします。それから、まあ、薬膳っていうかね、効能的にもね、例えばお正月でたくさんお祝い事やらお酒やらね、こうたくさん食べて飲んだりしてるので、解熱作用だったり利尿作用だったりむくみだったり咳を鎮めたり、それから解毒だとか便秘とかね、うん、胃腸のを休めたりとか、そういうねあの薬効的な作用もあるということで、まあ、体にいい健康を願う、ね、長寿を願うとかそういう意味 の, あの七草七日に食べるものっていう風にねされてるものが、あの今ずっとねこう引き続き根付いているとされてますね。
なんかとってもありがたくなりますね、奈美さんの話聞いてると。その
一つ、うん、やっぱり意味が全てあるですよ ね, ね、
そうなんですね、うんうん、
例えばね、うん、その中の一つから言うと初夢見ましたか今年。
あ、私初夢、
あの思い出していただくと、なんか見たような見てないような、なんかちょっと記憶が定かじゃないようなっていうね、
そうなんか焦って夢は見たんですけど、
はいはいね、なんかあの初夢もね、あの縁起を担いだものでね、はい、皆さんご存知、一富士二鷹三なすびって何の意味ですかっていう話でね、
それもその初夢を見ると、
う
ん
う
ん、
縁起がいい、縁起がいいっていうね、でも実際富士山とか、鷹の夢とかナスの夢見ますみんなあまり見なくないです、あの何を枕の下に敷いたらその夢が見れるのかなっていうね、なんかこうイメージ的にあまり見ないですよね。
そうですね、
イメージはなんかこうやっぱり縁起を担いでるのかなってイメージわかりますかね、はい、っていうとやっぱりね、あの江戸時代の頃から、あの駿河、まあ、徳川のね家康さんのあのゆかりで、
はい、
駿河で高い順 富士山が一番高い、
はい、
それから足高山が高い、それから那須の初音が高いっていうことの
3
つで、高いものとしての、まあ、お正月で縁起を担いだね、こう象徴として言われてたりとか、単に例えば家康さんが好きだったものでね、富士山と鷹狩りと那須が好きだったということで、それじゃないかって言われてたり、それからさっきみたいにやっぱり縁起とかね、語呂合わせを担いで、例えば富士山は富士見の富士ですね、から無事だったり、それからには高いね、こう高みを目指すとか、そういう縁起ですよね。それから那須はことをなすのなるね、成功のせい、那須っていうね意味で、ナスだったりっていう風にね、縁起を担いでるんじゃないかっていう風に言われてたり、それから三の後も実はあるってご存知です？
一富士二鷹三ナスビ
の続きが実はあって、四川五タバコ六座頭って言って、四五六ってあるんですね、実は続きが。
456とあるんですね。
そうなんです。実は3つだけが有名になってて、皆さんそればっかりをねこう言われてるんですけど、実は6まで続きがあって、例えば四川っていうのは扇のことで、扇っていうのは当然末広がり、子孫繁栄、家運が繁栄とかね、そういう意味がありますし、そうです。それから五タバコっていうのはね、煙が上がるっていう意味で、上昇気流、上るですね。
タバコの煙、
だからお祝い事とかの時は必ずね、火を焚いたり、こう煙がこう上がりますね、なのでお祝い事、喜び事がたくさんあるように、上昇しますようにっていう意味がある、それから六座頭っていうのは琵琶法師のことをね表してまして、毛がない法師様、お坊さんですよね、毛がないっていうことで、はい、怪我をしない無病息災安全っていうね、家内安全願ってるとされてる。だから1から6まで全てそういう縁起を担いだ意味があるものがこう取り込まれてね、言われとされていると言われてますね。
なるほど。私たち人間っていうのは本当にこうやはり縁起を担いで、その良い年になりますようにという思いがすごく強いんですよね。
だからお正月っていうやっぱり冬至を超えたね、あの日からのやっぱりこう一日一日こうだんだん日が長くなっていく、プラスのね陽の気になっていく季節になってきて、でその時に少しずつまた年が変わり、新しいものがね芽吹いてくる時になってくるっていうことで、縁起を担いで新しいものやプラスのこと、いいもので新年を迎えようね。で松の内の間、松飾りもちろんしてますから、年神様をお迎えして、自分のお家にね神様を綺麗にして迎え入れようとかね、そういうことがね全て意味がある、縁起を担いでる、五穀豊穣だったり、家内安全だったり、家運上昇だったり、健康だったりっていうね、そういうものを、とてもそういう行事や習わし、食べるもの、意味を考えてちゃんと作られてるものが、もう日本っていうのはとてもそういう文化が根付いてでね、実は知らない今のね20代の子っていうのは、松の内とか年神様、松飾りってね知ってる子たち 6% だそうで、
いや多分我が家でもきっと娘とか息子はどこまで意味を知ってるかっていうと、
そうです、
非常に心もとないです。
なんか今なんかはそれこそ例えば、お正月のねお餅屋なんかでも、お砂糖でできてるものがあったりとかね、それから形だけこう二段になって、鏡餅になってて、中に細かいお餅が入ってる市販のものとかいっぱいありますけど、もともとはやっぱりこう二段できちっとね、裏白があったり代々が乗ってたりっていうね、そういうものにも全て意味があって、年神様をお迎えするための神様の拠り代としての松飾りもそうですね、玄関にここがうちですよっていう、ここに神様お宿りくださいねっていう意味があるものですもんね、そういうふうに全て意味があって、何かこう自分の家族や、 家庭とか、それから、家のお仕事ですよね。昔で言ったらまあ農業ですから、そういうものがすべて反映していく、無事に一年がまたね過ごせますようにって願いが込められてるっていうことでね、そういうものがとてもたくさん残っていますね。
ああ、ぜひあの皆さんね、今日も本当奈美さんから教えていただいたことで、一つ一つの私たちが正月を迎えるにあたってしていることの一つ一つの意味というのが
す
ごくよく分かったので、大事にしていきたい、本当になんかありがたいなという気持ちで今いっぱいです、ね、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
あの今日していただいた奈美さんのお話、 FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがございますので、はい、そちらで繰り返しお聞きいただけます、はい、ぜひあちょっと聞き逃しちゃったというね最初の方がとかおっしゃる方、ぜひオンデマンド放送、あの FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがございます。そちらをクリックしていただくと、奈美コスミックのひふみ言葉がございますので、こちらでお聞きください。そして奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字です、大文字アルファベットで line@nami.cd は半角小文字です、 nami.cd。 そして G メールでは nami.cd101@gmail.com、 こちらはすべて半角小文字です。 nami.cd はnami.cd、 数字で101@gmail は gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。さあ奈美さん、
はい、
次回の来週のお話は、
はい、次回はですね、1月11日それから次週ね18日と2週続けて、
はい、
2月のね今年は5日が旧正月になりますので、
はい、
あのその前と、まあ、お正月も明けてますし、開運パワースポットっていう特集でね、
ま、
2週お送りしたいと思います。
これはまた聞き逃せませんね、
ぜひお聞きください、
は
い、
楽しみにしております。
奈
美、
はい、
さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
以上奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。